泣く子も笑う中澤先生と私 FM 豊橋犬塚しのが学ぶこと伝えることとは何かを熱く語るコーナー、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
アニーグローバルエデュケーション代表中澤治です。
FM 豊橋犬塚しのです。この放送は FM 豊橋、FM トヨタの2局ネットでお届けしているコーナーです。
はい、熱血教えて中澤先生です。
はい、はい、お願いします。
そうですね、やっぱり熱血教えて中澤先生、はい、やっぱりここはお話しなきゃいけないんですが、うん、もう愛知県、
はい、
私立高校のね、入試が来週、う
ん、わー、いよいよですね、
はい、控えておりまして、
はい、
はい、でやっぱ入試がね、大学生の子たちこう、うん、大学高校生の子たちでセンターありまして、はい、これで今私立入試がどんどんどんどん、まあ今はねちょっと早いんでね、
はい、
推薦とか AO とかあるんで、うん、2月がピークってことはねないんですけど、まあ、一昔前はね本当2月の頭って入試だらけで、
はい、
もうここを目指してっていうのが多かったんですけど、まあ、今も結構合格してる子とかね、
はい、
決まっちゃってる子もいるぐらいなんで、うん、ちょっとだいぶ受験時シーズンがばらけてるんですが、はい、やっぱり中学生の受験はね、うん、やっぱこの時期からで、ちょうどね私立の推薦入試が終わって、うん、これでまあ一般入試になっていくということで、
はい、
まあ、しーちゃんは一般入試、推薦入試でしたかね。
そうですね、大学は。
なかなかだから一般入試と推薦入試ってこう同じ入試なんですけど、タイミングも受け方もだいぶ違うんで。
そうですよね。
はい、対策もねやっぱ全然違うんですよね。はい、で私たち中澤塾は、基本的には愛知県の、はい、まあ、公立高校入試っていうことに対しての対策っていうのはするんですけど、うん、まあ、たまにこう静岡のね、はい、対策もお手伝いしたりとか。
うん、
やっぱりその県によってシステムが、はい、
県によって違うんですか？
違います。はい、あと学期制もね、まあ、言った通り、はい、今はまだ豊橋2学期制ですから、うん、2学期制と3学期制がありますって、
はい、うん、
あと受験のシステムとか受験の時期も若干違います。はい、
いや、そのところどころ場所によって違うから対策する方も大変ですね。
そうですね、ちょっと私の、まあ、後輩なんですけど、
はい、
世界のいろんなところでこう塾を展開してる子がいてですね、オーストラリアで今塾やってる子がいるんですけど、その子っつってもう私ぐらいなんですけど、うん、やっぱり日本中の受験対策をしなきゃいけない
日本中の
って言ってたんで、
あ、
それに関してはやっぱりすごいこうやっぱり大変って言ってましたね、はい、だからその、うん、やってることはそんなに変わらないんですけど、うん、入試問題とか入試の出方とか、
はい、
まあ、時期も若干違うんで、うん、その全てを網羅するっていうと、
うん、
まあ、なかなか大変じゃないかなと。
対策の数がそれだけあるんですね。
あるんですね。で、まあ、愛知県は比較的まあ、私立の入試って3日間、
はい、
集約しててどこかの日にちで大体どっかやるんで、うん、まあ、その3日に合わせて、まあ、日程決めてやっていくんですけど、はい、ちょっと前まではね、うん、まあ、新しい制度になる前まではこのあとすぐに推薦入試っていうのがあったんで、公立も、
はい、うんうん、
ちょっと忙しかったんですけど、はい、これが終わると1ヶ月後ぐらいまでちょっとまたテスト勉強に入っていくようになったので、うん、まあ、この1年の子たちは2月の真ん中以降は結構勉強しなきゃいけない、まあ、いつもそうなんですけど、
はい、
特に受験がまだタームが空いちゃったんで、
うん、
なんとなく緊張感もずっと持続しなきゃいけないんで、まあ大変なのか、まあそこにまっしぐらに行けていいのかっていうところだとは思うんですけどね、うんうんうん、やっぱりちょっとこう制度がいろいろ変わってきて今年ぐらいから落ち着くかなってところなんで、
はい、
はい、でも制度が変わったりね、受験の問題の傾向変わったりするとやっぱり塾としては対策を、
うん、そうですよね、
はい、練らなきゃいけないんで、うん、やっぱその都度その都度やっぱり問題見て傾向見て対策見てっていうのは先生たちの常なんで、
うん、
はい、子供さん以上にはやらなきゃいけない、
いろんなとこにも目を光らせて注目してってしないといけないですよね。
やっぱり何が一番大変ではないんですけど、一番目標って合格じゃないですか、
うん、
っぱり合格していただくっていうところが一番目標なんですね、はい、ただ合格だけがゴールではなくて、やはり自分で一生懸命頑張る、むしろ努力をする、うん、で結果に向かう、結果どうであろうとも目標に向かって頑張るっていうのが一番、まあ、それも大事です、うん、で結果合格すれば一番いいけど、合格がダメ、合格しなくてもしても結果頑張ってるって事実はしっかり残りますので、うんうん、まあ、そこに関してはやっぱり評価していきたいっていうのはありますので、私たちもやっぱそこを大事にしてますね、
うん、やっぱ学んだことも自分のためになりますもんね、今後の人生においても。
そうですね、うん、あとやっぱりそこの人生って長いじゃないですか、はい、だけど中学校3年生ってまだ15年16年、うん、まあそんなぐらいですよね。
何分の1だろうっていう。
そうですよね、はい、だけど僕らの年になると分かりますが、うん、その頃って自分もそうだけど、うん、もうこれが全てとしか思えないぐらい、まあ、受験があったらそれが全部みたいな、はい、まあ、友達と喧嘩することでもそれで人生終わったみたいな、うん、でもそれぐらいなんですね、はい、だから一個一個こう目標を決めてゴール決めてそれを乗り越えていくことで、やっぱりそれを超えた瞬間に合格でも合格でも、まあ、結果はまあとにかく受かった方がいいですけど、まあ、一つ成長できて大きくなっていくとすると人間としてのこう幅もできますし、うん、人間的な成長が生まれるから、 それが受験勉強だと思いますので、うん、まあ、それをやっぱり先生たちもね、はい、僕らも伝えたいなと思ってはやってます、はい、
これからの人生にもつながるって思ったらやっぱ頑張りがいもありますよね。
そうですね、うん、であんなに頑張ったのかなとか、あんなに頑張ってなかったのかなとか、うん、ちょっと僕もあやふやなんですが、はい、自分はどっちかっていうとやっぱりもともと勉強してる方ではないと思うんですよ。
そうなんですか、
はい、まあ、僕の同級生に聞くと分かると思うんですけど、で勉強してるタイプではないと思います。ただ、はい、塾に行ってたんです、うん、ずっと、
うん、
はい、で塾に行ってて塾の指導で結構こう勉強引っ張ってもらったってイメージがものすごい私の中にあって、
塾行ってなかったらって考えると、
うん、ちょっともう何十年前なんですが、やっぱり小学校6年でちょっとそのぐらいからやってる子って少なかったんですけど、小学校から塾行ってたんで、もう塾で習って塾だけで勉強してたようなイメージなんですよ。なのですごく自分の受験は逆にこう塾があって助かったかなっていうイメージがあって、はい、やっぱり大人になった時この仕事で塾って思ったのかもしれないですけど、
はい、そういう経験があったからこそ
本当にね何もしてなかったんで、
意外ですね。
そうですか、よく言うんですけどね、はい、誰よりも気持ちが分かる先生でいますっていう。
あ、でもそういう経験があるからこそその子供の立場に立って考えることもできるっていう。
あ、そうですね、うん、やっぱりで勉強しないとかするとかっていうところよりも、はい、やっぱりいろんな経験則って、まあ、あった方がいいと思うんですよね。だからいろんなところでいろんな経験していくとやっぱりそれに対しての対応はしていくので、うん、できなかったらできないような対応しますし、できたらできたで何かしていきますから、どっちでもいいと思うんですけど、はい、ただまあどっちの気持ちもまあ比較的わかるんで、
うん、
まあ比較的関係は広く、
うん、
子供たちには接しられるかなとは思ってるんですけどね、
はい、
はい、まあでもそうなんですよ、あんまり勉強してなかったんですよ。
あ、はい、そういう先生でね気持ち分かってくれる方が子供たちも塾通うの楽しくなるかもしれないです ね、
うん、うですね、もう今では言いませんけどね、子供にそんなこと言って頭入るかなんて怒るんですけどね、
はい、
参考書を枕元に置いて寝たこと何度あるか。
あ、
はい、どうして置いて寝たのか未だに分かんないですけど、
やっぱ入るんですかね。
生徒に言われるとね、うん、子供に言われれば、はい、そんなことやってな頭入るやったら誰も苦労しないし、うん、だったら本屋さん行って参考書ずつ買ってきて、うん、枕元に置いとけば翌日は天才だろうとか言うんですけど、
うんうん、
考えてみろみたいなこと言うんだけど、うん、自分は子供の時同じことしてましたからね、
うん、はい、やっぱねもしかしたらっていう希望をね、
そうそう気持ちはあるっていうね、だからその辺もすごい分かるんで、うん、やっぱり勉強するっていうのはやっぱり動機づけとかやっぱ気持ちを作っていくとか、うん、やっぱりやる気にさせていくっていうのが一番大事であって、うんうん、そこの部分っていうのは何かにつけてもどの、まあ、スポーツでも勉強でも全部につながっていくかなっていうのが思いますね、はい、うん、あとやっぱり受験ってすごく人間的成長を生みますから、
はい、
やっぱりこれってすごい僕は大事なものだと思ってますし、
うん、
やっぱこういうものを乗り越えていく、受験だけじゃないんですけどこういうのを一個一個乗り越えていくことで、
はい、
やっぱり本当に将来こういろんなものを見ていける力つくのかなと思うので、
うん、
まあ、やっぱりなんていうのか、携われてよかったなっていつも、受験はちょっとねドキドキしますけれども、
毎年ですもんね先生。
まあそうですね、うん、まあ受験の時はいいんですよね、
はい、
合否がね、 まあ子供たち結構いろんな結果持ってきますから、
はい
はい、まあ、先生たちね、あの公立の時は見に行きますからね。
あ、一緒に、
はい、
あ、
だからまあそれはでもね、あの受かったことを喜び分かち合うとか、
はい、
まあ、ダメだった時もその時に誠心誠意こうどうしていこうって相談乗るとか、
うん、
まあ、そういうところがやっぱ中澤塾としてやらせてもらってるところなんで、
はい、
まあ、そういう気持ちだとは思いますけどね、
うん、はい、
だけどまあやっぱりいろいろね入試も変わってきて、
はい、
実はあのちょうどね、2020年って英語教育ってすごい変わるんですよ、
うんうん、
で大学入試も変わるってちょっと、はい、聞いたことありません？
ちょろっと
ですってニュースよく聞きますよね、
うん、
で何が一番変わるっていうとやっぱり英語の教育がすごい変わる変わるって、うん、何が変わるんだっていうところで言うと、まあすごい分かりやすく言うとやっぱり英語を聞いて英語のまま理解するってことをすごく全員が意識して授業をするようになる。
うーん、
だから
でも使えるからいいですよね、はい、その方が。
そうそうそう、訳し落とさない、や訳さないっていうところを当たり前に思ってくる、うん、
はい、
まあ、100% こう訳せなくても、まあ、言われたことの7割8割分かればいい、6割5割分かればいい、うん、まあ、それが伸びてくればいいっていうふうに変わりますし、うん、そこの英語の教育がすごい変わると同時によく変わるのがプログラミングですね。
プログラミングよく聞きますよね。
これもね、やっぱり本当にすごく変わってくるかななんて、うんうん、今あの多分、まあ、僕だけじゃないんですけど、まあ、感じられてる方も多いと思うんですが、よくあのいろんな、ね、あの方と話をした時に今後伸びていく産業って、はい、やっぱり AI とか、
うん、
やっぱりテクノロジー系特に強いですし、うん、まあ、ロボット産業とか、
はい、
まあ、絶対その辺って欠かせないですよね、
うん、
でやっぱりアメリカなんか見てもやっぱり英語が喋れる方ってアメリカで活躍してること多いですし、
うん、
基本的にやっぱりプログラミング体制っていうのは日本ってそんなにまだ先駆者ではないので、
はい、
やっぱりそういうところでやっぱ力を入れていくべきところですよね、
うん、
でこれがやっぱり、教育としてプログラミングもなってくると当然いろんなものが変わってきます。
うん、
英語が変われば、プログラミング力を入れていけば当然入試なんかもしかしたら変わってくるかもしれないし、
うん、
当然大学入試が変わるとその下の小学校中学校中学校の受験も変わってきますから、
うん、
まあ、いろんなことが今変わるとこなんで、
はい、
まあ、あの受験もねこれからいろいろなとこで変わってくるのかな。
うーん、
でね、分かんないですよね。プログラミングってどうですか、はい、やったことあります？
あ、ないと思います。すごい言葉は聞くんですけど、はい、どうやってやるとか細かいことってって言われると分かんないですね。
あ、まあ、でもものすごくよく簡単に話して言うと、例えば何でもいいんですけど何かに動けとか何かを動かしたい、例えば車の模型がありまして、うん、これを動かしたいと思った時に、うん、動けって言って動くもんじゃないですよね、
うんうんうん、
どうやって動かしますか、
はい、
って聞いた時にどうやって動かしますか。
タイヤつけて、
はい、まずタイヤつけて、
なんかわかんない電池入れて、
エンジンつけてとか、
はい、
でじゃあこれを少し思ったような動きをさせたい、
うん、
例えば右に曲がったり左に曲がったり、
はい、
例えば、例えば、まあ、スピード急に上げてみたり止まったり、
うんうん、
じゃあこれをどうやってやるかっていうのは、
はい、
誰かが指示しなかったらできなくないですか。
うん、できない。
まあ、簡単に言うとその指示の仕方を学ぶのがプログラミングですね。
はあ、
だ動けって言って動かないから、じゃあどうするんだ、動くように指示しなきゃいけない。
はい、
その指示を学ぶっていうことですね。まあ、要はね
指示を学ぶ、
うん、難しいです。
難しい。
そうですよね。だから結局それを普通はもうなんか動くようなとこボタン一個押したら動くようになってるだけ、
はい、
ですよね。あの止めたいと思ったらどこ押したら止まるとか、
はい、
まあ、だったら、まあ、シーチャーって上から押さえつけてバンとかやってもいいかもしれないけど、はい、
ダメダメですけど。すごいなんか凶暴な人みたいになってますけど。
だからまあパッて押さえれば止まるわけじゃないですか、はい、
うんうん、
だけど、まあ、勝手に止まってもらったり勝手に動いたりっていうのは、
はい、
ある程度指導してな指示しなきゃダメですよね、
うんうんうん、
まあ、その辺はやっぱりあの順番通り組んでいくと思った通り動くようになるというのが、
はい、
まあ、簡単に言うとプログラミングじゃないかなと思いますので、
う
そういうことを学んでること学んでない子ではもう全然違います。
そうですよね、
うん、だからやっぱその辺をねやっぱりこう今後意識していかなきゃいけないんで、
はい、
まあ、受験ちょうどいい機会なのでね、うん、教育も大きく変わりますので、
はい、
ちょっとまあいろんなこと皆さん情報をちょっと得ていただいて、
はい、
いろいろ考えていただくいい機会にしていただけたらいいなと思ってます。英語スクールアニーインフォメーションタイム。はい、インフォメーションタイムのコーナーですが、
はい、
ちょうどですね、
はい、
豊橋はエミットさん、
うん、
結構ね、チラシっていうか宣伝入れさせてもらってたんですけど、
はい、
トヨタの方がねブラリントヨタっていうちょっとフリーペーパーの方にちょっと告知入れさせてもらってるんですけど、ちょうど今告知入ったばっかなんですが、
はい、
ゴーゴーキャンペーン、
ゴーゴーキャンペーン来ましたね。
はい、トヨタ岡崎方面、はいはい、西の方も含めてですね、豊橋、豊川、田原、あの方はもう何度もちょっとねお伝えしてますが、トヨタの方ももう一回ちょっとこう見ていただいて、
はいはい、
あのフリーペーパー参考にしていただきながら、プラリントヨタの中のちょっと真ん中ぐらい載ってますので、午後キャンペーンやりますので、
はい、
入会金、教材費、初月決謝 55% という、
うーん、
なんか
太っ腹ない
いことやってますけれども、それとそのキャンペーンは3月末まで続きますので、まあ、皆さん体験いただきながら、であの中澤塾英語スクール兄、あと速読、
はい、
あとパズル道場ですね、うん、あと物の仕組み、兄物の仕組み研究室あって、はい、先ほどちょっと喋ってたあのプログラミングの講座の体験会が出る、
はい、
実はトヨタでもありまして、うん、で豊橋の方は、とトヨタの方と両方ご用意してます、うん、なので、はい、ちょっとあのお申し込みいただければちょうどいいのかなと思っておりますので、その体験会もちょっとチェックいただいて、はい、ぜひ見ていただくといいなと思います、
はい、
一応日程だけお伝えしますと、本部豊橋の方は2月10日土曜日本部校にて、
うん、
トヨタの方は2月17日土曜日にトヨタ大林校で行いますので、両方とも午前午後とありますので、時間チェックいただいてホームページ飛んでいただくと、スケジュールとか書いてありますし、直接お電話いただいても大丈夫なのでお問い合わせいただければと思いますが、
はい、
はい、豊橋の方が、電話番号が 053-238-0525、053-238-0525、中澤塾英語スクラリー、豊橋本部校、トヨタ大林の方は 056524-5554、 056524-5554、トヨタ大林校にてお申し込み受け付けておりますので、ぜひ、もしお時間ある方とか、ちょっとプログラミング興味あるなっていう方は、お問い合わせいただければなと思います、はい、まだね、トヨタの方は結構待ってきましたので、トヨタの方はまだ空きがあると思いますので、うん、ぜひお参加いただければなと思います。
はい、はい、
であとですね、ちょうどこういろんなことをやってるんで、ずっと長い間体験会をやってるんですけれども、うん、だいぶちょっと日程がね、結構、皆さん同じくになぜかこうね体験会を申し込まれる方が非常に増えてまして、なるべくもし体験会希望の方とか、はい、でやってみたいなって思う方がおりましたらですね、なるべくちょっと早めにお伝えいただけると嬉しいなと思います、はい、うんうん、ちょっとね先生一人一人ついて、はい、よくご説明させていただいたりとか、
うん、
やっぱり個別でね対応していかないと、
はい、
ご要望も聞けないので、
うんうん、
はい、なるべく体験会とかっていう形じゃない限りは皆さんに直接お会いしてお話しさせていただいてご説明と思ってますので、はい、ちょっとぜひもしご要望がある方は早めにお伝えいただければいいなと思いますので、はい、お願いいたします。
はい、熱血教えて中澤先生、このコーナーは学びたい学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。